聖書箇所、創世記11章1節から9節。タイトル、聖書につまずいて生きる。7、バベルの塔は罰か祝福かに頂戴しまして、宮崎牧師よりメッセージをいただきます。
あ、皆さんお帰りなさい。今日はですね、バベルの塔の話ですから、せっかくですので、いろんな言葉でですね、お帰りなさいを言ってみたいと思います。日本語でお帰りなさいですね。英語ではウェルカムバックですか。、ね、韓国では他におしょすみか。、ね、台湾語では何と言いますか。ファイナンフェライ。難しいですね。さあ、皆さんできる言葉で横の方とですね、お帰りなさい、日本語でお帰りなさいとかですね、英語でウェルカムバックとか、それから、他におしょすみか、それからなんとかなフェライですね。台湾語で挨拶してみたいと思いますですね。はい、今日も主がおられるこの場所、また戻ってくることができたこと、本当に心から感謝です。ですね、国際的な教会になりました。いろんな言葉を覚えながらですね、お帰りなさいが言えるといいかなとですね、思います。今日の御言葉も一緒にまたお読みして、それからお祈りして始めたいと思います。今日は創世記の11章の1節から9節までの御言葉です。今日も少し長いですので、奇数ですね、1と3と5とは私が、それ2と4と6という偶数は皆さんで読んでいただきたいと思います。創世記の11章の1節から9節までです。お読みします。人類は一つの言語だけを使っていた。その頃、人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に見つけた平野に移り住んだ。そして彼らは互いにこんなことを言っていた。さあ、我々が作り出したこのレンガをたくさん作ろう。こうして彼らは今まで使っていた石の代わりに、新しい建築材料としてレンガを使い、粘土の代わりにタールを使った。そのうち彼らはこう言い始めた。さあ、我々は団結して町を作り、天にまで届く塔を作って名を挙げよう。こうしてやれば何でもできる。そう、恐ろしくない。その時、主は人間の作った町と塔をご覧になって、こう仰せられた。彼らは一つの民で一つの言語を使っている。そして自分たちが団結さえすれば何でもできると思っている。そこで私は罰として彼らの精神生活のもとになっている言語を乱し、お互いに通じないようにしてしまおう。こうして主は彼らを罰し、彼らはお互いに意思が通じなくなり、それぞれ別々の場所へ移住し、その町の建設は止んでしまった。じゃあ最後ご一緒にしましょう。そこでその町の名前はバベルと呼ぶようになった。がそこで全世界の人々の言語を乱されたからである。主は彼らを全世界に散らされたからである。アーメン。一言お祈りさせていただきます。天地も作られた創造主様、今日も私たちに礼拝をする時を与えてくださり、またここに共に集うことができたことを覚えてありがとうございます。この礼拝に来るときにいろんな葛藤があります。いろんな選択があります。その中にあっても、ここにおられるお一人が主にお出会いする思いを持って、また決断し選択し、ここに来ることができました。主をどうぞその選択と思いをあなたが豊かに祝福して、良き時となりますようにあなたが守り導いてください。今からの時にも感謝して、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。今日はバベルの塔の話をしようかなと思います。言葉ですね。言葉は一体どこから始まったのかということは、なかなかこう進化論者の中でも答えが出てきていません。まあ、大きな話題になってですね、物質がいろんなタンパク質がどうやって命を持つのかというところと、それから言葉がどうやってできたのかというところについては、非常に大きな議論になってきています。どこから始まって、このような多様な言語がどうやって始まったのかということについては、なかなかはっきりとした答えが出せずにですね、まあ、1866年のパリの言語学会では、もうその議論について研究するのはやめようと提案した人がいるぐらいですね。一体どこから来たのか、そしてなぜこんな多様な言葉があって、そしていろんな多様な言葉がありつつも同じような認識を持つことができるので、通訳ができる、どうしてなんだろうかですね。まあ、皆さんが非常に大きな疑問を持って、 捉えているところが言葉というところであります。でも聖書はその問題にはっきりと答えを書いています。今日私たちが読んだバベルの塔の事件がそこであります。まあ、バベルの塔の事件を皮切りに世界の言葉はいろんな言葉に変わっていきました。今私の家庭も国際結婚ですから、その壁というんですか、その影響下にあります。朝起きて妻と話すときには韓国語、ね、で子供と話すときには日本語、それからまたいろんな、もう一日にも、韓国語と日本語行ったり来たり行ったり来たりしながら生活をしています。まあ、妻と最初に出会ったときはですね、韓国語を知りませんでした。まあ、キムチぐらいしか知ってますけど、その以上、それ以上全く分かりませんでしたね。ですからお互いは英語でこう会話をしながら恋愛を始めたんですけども、まあ、私が韓国に移住して少し韓国語が分かるようになると、韓国語で会話を始める。それからまたこっちに日本に帰ってくると、今度は妻とも時々には日本語でですね、なかなかこう韓国語の単語が浮かばないで日本語の単語でこう言ってしまう時があるんですけども、そんな感じで行ったり来たりしています。まあ、言葉が違うゆえに時々こう誤解を生んだりもします。例えば日本では八方美人というと悪い言葉なんですね。なんか上にこびへつらって、でも韓国でパエバンミン、八方美人という意味は、いろんな方々にいろんな適応ができる素晴らしい人だという意味合いの言葉を使っています。ですから同じようなニュアンスを使っても伝わるニュアンスが違いますので、妻と時々そういう誤解が生まれたり、もしくは感情が傷ついたりする時も実際にはあります。そのようなことを経験しながら、わあ、言葉が一つになれればいいのにな、みんなが一つの言葉で喋れればいいのになと思うことが1回2回ではありません。でも聖書ではこのバベルの塔の事件を通して主が言葉を生み出されたと聖書の中に書かれています。なぜそんなことが必要だったんでしょうか。今日そのことについて少し考えてみたいと思います。うちの教会でもすぐ隣に座っている方が私と違う言葉を喋るっていう方々もおそらくいらっしゃると思いますし、横に同じ日本人でも方言が全く違う、四日市弁を喋る方と大阪弁を喋る方といろんな違いがあります。なんでこんなに言葉が違うようになってしまったのかということを少し一緒に考えてみたいと思います。このバベルの塔の事件は、私たちが先々週学んだノアの洪水の事件からわずか百数十年後に起こった事件です。ノアの洪水で8人を残して全てが滅んだあの洪水からわずか百数十年、その後にこんなバベルの塔の事件が起こっています。ですから百数十年ですから、おそらく周りを見るとノアの洪水の跡が、まあ、生々しく残っていたような、そんな時代に生きていたというふうに思います。でもそのような中でバベルの塔の事件が起こると聖書の中には書かれています。まあ、聖書をずっと通読している方がいらっしゃったら、あれ11章になってバベルの塔の話が出てきているけども、実は10章にちょっと遡ると、10章でもすでに言葉ごとに民族が分かれて住んだということが書かれています。セムハムヤペテさんの子どもたちが言葉ごとに民族ごとにとかいう形でこう書かれているんですね。ですから多くの神学者の考え方は、このバベルの塔の事件がおそらく10章のあのあたりの事件ではないかですね。セムハムヤペテさんの子どもたちがいろいろ広がる中で起こった、そんな事件ではないかというふうに言われています。まあ、いずれにしてもですね、今日の11章の1節から4節までを見ると、ノアの洪水から百数十年経った、まだ痕跡がちょこちょこ残っているその世界に生きている人たちがどう話していたか、どういう考えで生きていたかということを、生々しくその会話を見ることができます。3節にこんな言葉が残っています。そして彼らはこんなことを言っていた。さあ我々が作り出したこのレンガをたくさん作ろう。そして4節には、そのうち彼らはこう言い始めた。さあ我々は団結して町を作り、天にまで届く塔を作って名をあげよう。こうしてやれば何でもできる。創造主なんか恐ろしくない、ね。まあ、わずか百数十年経った人たちの会話がこういう会話ですね。創造主は恐ろしかったな、だから従っていこうという会話ではなくて、我々が創造主に注目するよりも自分たちに注目して始めているその姿を見ることができます。 私たちを作り、そしてその裁きをされた創造主に目を向けるんではなくて、我々がこの作ったこのレンガを作って塔を作ろう、我々がどんなに素晴らしいかを示そう、自分自身に注目し、また自分自身の持っている力、知恵に注目し始めたその姿を見ることができます。そして傲慢が始まり、そして創造主に反する生き方をする、その生き方をこの4節でも見ることができます。こうしてやれば何でもできる、創造主なんか恐ろしくないですね。あれほど恐ろしい洪水を百数十年前に経験しておきながら、自分自身に注目するときに、もう創造主なんか恐ろしくない、自分の知恵が、自分の力がすごいんだ、そこに注目してしまっているその姿を見ることができます。まあ、これは人間の本来の罪の姿かなと思います。アダムとイブの時に罪を犯して、あの素晴らしい楽園を追放されて、またそれに終わらず、ノアの時代には8人以外が全員全滅させられた、あの洪水を経験しておきながらも、なおも、まあ、喉元すぎれば暑さ忘れるということわざがありますけれども、それが終わってしまって、わずか百数十年後にはまた自分に注目し始めている、自分はこんだけ素晴らしいんだ、こんなにすごいんだ、集まれば何でもできるんだ、そんな思いになっている人間の姿を見ることができます。じゃあこのような人間を見る創造主の思いはどうだったでしょうか。徹底的なノアの裁きから約百数十年後に、自分の力をに過信して、そして創造主に挑戦しようとしているその人間の姿を見ながら、創造主はどのように感じられたでしょうか。皆さんがもし創造主だったら、まあ、こういうことありえませんけど、皆さんが創造主だったら、裁きをして、まあ、つまり子供に対して叱って、お尻ペンペンして、わずか数時間後に子供たちがまた私に対して歯向かっている、自分が強いんだ、子供2人が集まれば、子供3人が集まればお父さんに勝つことができる、さあ集まろうですね、子供2、3人が集まって、ねえねえどうすればお父さんやっつけられる、そんな話をしている、だったら皆さんどういう思いになるでしょうか。それを見たとしたら、ある方はパッと言ってボコボコにするかもしれませんし、どういう思いになるでしょうか。まあ、今日の聖書とっても面白いですけども、実は半分に分かれています。今日読んだ1節から4節までは人間の姿、それから5節から9節までは創造主がどう思われたか、人間がこう歯向かっているその姿を見ながらどう思われたか、そしてどうされたかということが書かれています。どういう態度を取られたかですね。5節にはこう書かれています。その時主は人間の作った町と塔をご覧になって、とこう書かれています。ですから人間が集まって、創造主にまた挑戦しよう、俺たちはすごいんだと思っているその姿を見ながら、創造主は人間の作った町と塔をご覧になって、でもただ見たわけではないですね。神海訳を見てみると、ご覧になるために降りてこられた、降りてこられたという言葉が書かれていますし、英語でも Lord came down ですね、降りてきたという言葉がはっきり書かれています。ですから上から見て、はあ何してるのかなではなくて、すごく関心を持って、どういうことやってるんだろうか、罪を犯している、創造主に反抗をしようとしているその人間を見て無視したり、もうあいつら見捨てるぞではなくて、一体何をしてるんだろうか、どういう思いんだろうかということを関心を持って降りてこられたということを、この聖書から見ることができます。まあ、降りてこられた、ある意味恐ろしい言葉ですけれども、でも逆に見てみると、まだそれでもなお主はこの罪深い人間に関心を持っておられるという姿を見ることができます。罪を重ねる、そしてそうまたいよいよ挑戦しようとしている人間に向かって見捨てる、無視するではなくて、ますます関心を持って見ようとされているその創造主の姿を見ることができます。そして6節7節で、それを見た後、降りてこられて見た後、こう語っておられます。こう仰せられた、彼らは一つの民で一つの言語を使っている、そして自分たちが団結さえすれば何でもできると思っている、そこで私は罰として彼らの精神生活の元になっている言語を乱し、お互いに通じないようにしてしまおう。 創造主がこう降りてこられて見たときに、人間がそういう思いでやってるんだ、もうすべてご存知ですけども、もう一度確認し、それであればこの言葉を乱そう、それぞれの言葉をしゃべるようにさせよう、そう決定をなされたという姿を見ることができます。この瞬間に私たちが今この世界でもぶつかっている言葉の壁を主が作られたという姿を見ることができます。今レプトンで一生懸命英語の壁を乗り越えようとしている子どもたちがいます。主はその時にこの壁を作られた。私たちの夫婦の中でも越えられないような認識の違いがあるその言葉の壁もこの時に作られた、そう書かれています。でも面白いことに、創造主役で聖書では罰としてと書かれていますけれども、新改訳、新共同訳、英語の聖書、ヘブライ語の聖書を見ても罰っていう言葉は一つも見つかりません。どこにもそんなことが書かれていないですね。罰として言葉を分けられたとは書かれていない。主はそれぞれ言葉を話すものとして、まあ、分けられたと書かれていますけど、罰としてとは書かれていないんですね。まあ、とにかく主は言葉をそれぞれ分けるように計画をされた。そしてその後どういうことが起こったでしょうか。まあ、8節ではこうして主は彼らを罰し、彼らはお互いに意思が通じなくなり、それぞれ別々のところへ移住し、その町の建設はやんだ、そう書かれています。その結果が、塔を建設することなくそれぞれ止んでしまったんですね。まあ、私たちもう一つバベルの塔というと崩れてしまったというイメージがありますけども、聖書にはどこにも崩れてしまったという表現は実はないんですね。建設は止んでしまった、そのバベルの塔を作ることはなくなったとこう書かれています。まあ、とにかくですね、人間が一生懸命こう作って創造主に挑戦しようというその働きはなくなってしまった。まあ、人間にとってはこれが罰だったかもしれません。一生懸命集まって創造主に挑戦しよう、自分の力はこうだと示そうと思ったその働きが止められましたので、ああ罰せられたと思うかもしれませんけれども、でも反対に創造主の立場から考えると、一つの恵みの方法であったということを見ることができます。なぜならばこの一つの言葉がずっと続いて、どんどんどんどんどんどんバベルの塔を作っていったら、人間はもっと罪を犯し、人間の傲慢をほとんど頂点に達していたかもしれません。ですから創造主が、人間がそのような傲慢の罪を、またさまざまな罪を犯すことがないように言葉を乱してくださった、言葉を分けてくださったという恵みだということを見ることができます。今の世界、もしこの世界が一つの言葉だったら良い方向に向かってたでしょうか。アメリカもロシアも中国も日本も全ての国が、まあ、国がなかったかもしれませんけども、言葉がみんな同じ言葉を喋っていたら平和な方向に向かってたでしょうか。それとみんなが集まって悪いことを考えてたでしょうか。まあ、おそらく悪いことを考えてたんじゃないかなというふうに私は予想しています。まあ、言葉が違い、いろんな生活の際が違うからこそお互い牽制をし合いながら、まだまだこのような状態かなと思いますけれども、でも創造主はこの昔同じように一つの言葉になった時に、人間がどんどんどんどんどんどんいいことよりも悪い方向に向かっているその姿を見ながら、言葉を分けられた、それを通してもっと罪を犯すことがないように恵みの処置をされたということを見ることができます。そして9節にはこのように書かれています。主がそこで全世界の人々の言葉を乱されたからである。主は彼らを全世界に散らされた。主はアダムとイブに埋めよ増えよ地を満たせとこう書かれています。地を満たすためには散らばっていかなければいけません。固まっていたのでは世界にこう散らばることはできませんけれども、創造主は言葉を乱すことを通して、言葉を別々にすることを通して彼らを全世界に散らばらせていって、そこでまた増えていくことができるように主のご計画を成していったその姿を見ることができます。このようなことを見ながら、私たち何をこの時代に考えることができるでしょうか。今もバベルのような塔のようなことが私たちに起こり得るでしょうか。まあ、もちろん私たちが大きな 塔とかですね、大きな町を作って主に挑戦するってことはまあおそらくないかもしれませんけれども、バベルの塔の事件のように私たちがやろうと思っていたことを主が時には止められることがあります。これが自分の思いだと思いながら言っておきながら主がそれを止められる時が往々にしてあります。まあもうここに通って長い方は私がこの日本に来た流れをよくご存知だと思いますけれども、私は実は日本に戻ってくるつもりはなかったですね。タイの宣教師として行くつもりだった。進学校の面接もそう言いました。進学校の教授を前にタイに行きます、タイの宣教師に行くんです。進学校の2年生まではそう思っていました。ですからタイのお金も少しずつ貯めたりですね、タイ語を勉強したりしながらタイの宣教師に行くんだ、日本なんかもうさよならだ、そう思ってきたんですね。もうクリスチャンの生活 すごい大変ですから、こんなところにはもう行きたくない、まあ、正直ごめん申し訳ないですけどタイに行くんだと思っていた。でも主は進学校2年生のようにそうではないよ、止められたんですね。止められた。祈りを通して日本に帰ることを示してくださいましたけども、とっても恥ずかしかったです。進学校の教授に面接ではタイに行きますと言い、周りのみんなにはタイに言うと言いながら言いふらしながらこう活動していましたですね。ある方が韓国に行った時、日本語の日本人宣教会があるけど行きませんか、いや私は行きません、日本人の宣教の関係ありませんから、アジア宣教、タイの宣教に行くんですね。だからチャンスがあればタイ人のそんな集まりを探してみたり、タイの音楽を聴いてみたりしていたわけですから、とても恥ずかしかったんですね。でも主はそこを止められた。その時に自分の中に自分の欲望で行こうとしている姿をはっきりと発見しました。日本を逃げよう、日本から逃げようと思っていたその自分の姿だったり、もしくはここから逃げてもう少し楽なと言ったらあれですけども、ちょっとあったかいところで、そういう思いが自分にあったことをはっきり示されました。またこの教会に来ても長老会でいろんなことを話します、まあ、ある時には教会が牧師の思い通りになれ なってるんじゃないですかという方がいらっしゃいますけど、長老会で時々私の意見も切られたりします。その時に、ああそうか、主のタイミングではないんだな、主の思いはどうなんだろうかっていう、それをもう一回振り返る時になります。主のタイミングが、主の思いがどうであるか、そういうことを思うタイミングに私にとってはなってきています。今日のバベルとの事件では、人間にとって言葉がバラバラになり、また不便を被るといった事件だったかもしれません。でも主が言葉をバラバラにしてくださらなければ、人間はますます罪深い生活に行き、深い罪に陥って主の裁きを受けたかもしれません。ですから人間の罪をこれ以上犯すことがないようにされた創造主の憐れみだったという言葉で置き換えることができます。現代生きている私たちも同じように罪を繰り返します。いろんな方向に行ってしまいます。時には良かれと思って自分の好きな方向に行ってしまう時があります。そして時には創造主に挑戦するような生き方をする時もあります。でもこのバベルの塔の事件を見る限り、そのような私たちに対して主は介入してくださいます。時にはその計画を止めてくださったり、時にはいろんなことを通して私たちの人生に介入したいと思っておられます。皆さんも生きながら主に介入していただきたい、そう思った時がたくさんあると思います。バベルの塔の事件に罪人に対してその人生に介入してくださった創造主は今も生きておられます。私たちも時には罪の中で、またいろんなところの中で主に介入していただきたい、そう思う時があると思います。どうすることもできない悩みの中にあって、その時には主にどうぞ介入してください。あのバベルの時のように罪深い人間を憐れんでくださったように、私たちの人生にも介入してください。そういう思いを持って生きていきたいと思います。また私たちがいろんな計画を持って進むときに止められるとき、もしくは私たちが思っている方向とは違う方向に主が導かれるときがあります。そのときも主がどう思っておられるんだろうか、そこに一歩踏みとどまって主に思いを馳せる、 そんな時になりたいと思います。今この時間、キリストには変えられませんという賛美をしながら、私たち人生を主にお預けしたいと思います。世の宝も計画もいろんなところも主にお委ねします。キリストには変えることができません。そういう信仰の告白を持って賛美してまいりたいと思います。させていただきます。愛する天のお父様、今日の日をありがとうございます。バベルの塔の時代にはノアの洪水から百数十年しか経っていないにもかかわらず、作られた創造主を忘れ、また私たち見守ってくださるその主を忘れ、自分たちに注目し、自分の力や自分の知恵や自分の計画がどれほどすごいかを示そうと思い、バベルの塔を建てていた人間の姿があります。その罪の姿は今の私たちの中にも見ることができます。自分の計画や自分の思いや自分の力が全てであり、創造主よりもすごいと思いながら、創造主が素晴らしい計画を作っていらっしゃるにもかかわらず、それを無視したり、 またその道に歩まず反対に行ってしまうその姿を私たち自身に発見します。バベルの塔の時代、そのような人間を見ながらも創造主はそれを無視し、また見捨てることなく関心を持って降りて見てくださり、そしてそれ以上私たちが罪を犯すことがないように言葉を生み出し、また主の民が増えるようにとそれぞれのところに散らしてくださった主のご計画を見ることができます。主よ、どうぞ私たちの人生の中にも主のご介入が必要です。私たちの良かれと思って歩んでいるその計画の中に、また自分の知恵が一番だと思っているその思いの中に、もしくは自分の力が最高だと思っているその私たちの生活の中に、そのご介入が必要です。主よ、どうぞ私たちが歩むときに主が介入してくださり、その良き方向へと私たちの人生を導いてくださいますようにお願いいたします。私たちの人生は私の人生でありません。主に再び戻る人生でありますから、主よ、どうぞ主が介入してくださり、主の道へと導いてくださいますようにお願いいたします。またこれから1週間歩みます。日々歩む中で、今日この計画を自分の力でしようとするその思いではなくて、主よ、どうぞこの一日も主のご介入がありますように、主の導きがありますように、主の思いを思いながら歩むことができますように、そのように今も生きておられる主を覚えながら歩む日々になりますように導いてください。今日の時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。